武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
今週から私って何、私とは何者か、
はい、哲学的です。
これはね、ちょっとそういう本にぶつかったんですよね。ちくまQブックスというシリーズでございまして、君の体は何者か、ちくま書房伊藤浅さんという方がお書きになった本なんであります。で、このタイトルの横にイラストが踊っておりまして、その説明に、なぜ思い通りにならないのかと、このイラスト人物がつぶやいておりまして、本当に体ってのは思い通りになりませんで、
はい、
壁ドンなんていうと、はい、パンツ履く時の己の姿ですよね。
壁ドン、パンツ履く時
片足上げなきゃいけないんで、バランスが悪くなるんで、あっちこっちドンをするんですよ。おっとって言いながら、
壁ドンなん
で、それが壁ドンじゃないですか。その上、合気道で教わったりなんかするんですが、覚えが悪いんですね。さっぱり上達しません。それからゴルフっていうのを親しんでいるんですけども、これがまた全然体がその思う通りに動かない。そんな思い通りにならない体、なんでだろうなんて思ってる時に、君の体は何者かなんていう本に触れたもんでありますから、 What am I? 私って何?という意味合いでこの本を手にしたわけであります。私は高齢者の年齢になっておりますけど、合気道を始めたりですね、またゴルフに夢中になったり、しているもんでありますから、こうやっぱり切迫した課題、我が体は一体何者なんであろう、なんでこんなに言うこと聞かないんであろうと、それでこの本を読み始めたんでございますけども、
はい、
第一章出だしは説得力あふれる言葉が並んでおりまして、著者の伊藤浅さんはこうおっしゃっております。本の中で、自分で選んでその体型なのではないし、自分で選んでその顔なのではないし、自分で選んでその性別ではないし、自分で選んで体が弱かったり障害を持ったりしているわけではない。そうですな、この顔に生まれついた、この体に生まれついた、はい、宿命としてみな受け止めて我が体と付き合っているわけでありますな、
はい、
無論鍛え学び、あるいは体を変えるという意味合いではありますよ、方法は、整形手術とか、また異国に行きます、日本でもできると思いますが、性転換だってできるんですから、
はい、
男から女へ、女から男へ変わることだってできる、自分の体を変えることはできるんであります、
はい、
ね、やってる方もおられます、テレビのタレントさんなんかでね、本当にありますよね。
あ、そうですか、
はい、
はい、
これはね、 あんた方気づかないだろう、
はい、
テレビで見るとだいたい同じように見えるんですが、本物会うと分かるよ。ちょっと言葉では言えない。これはあのテレビ局に出入りしている人間としては、
はい、
ああのお金かけられたんだなとか、
やっぱり分かるんですね、
うん、
へえ。
だから顔形は変えることができるんですけども、そうやって変えた顔も限界が来る、
うん、
これ加齢ですね、
はい、
年を取ると分かります、
うん、
そうやって考えますと、終生自分の体というものは自分の言うことを聞かないものなのであります、
はい、
思い通りにならない自分の体、そして誰もその自分から逃げ出せない、つまり思い通りにならない、それが体と私の関係であると著者はおっしゃるわけでありますな、はい、思い通りになれば体と語り合うこともないわけで、ひっくり返して考えると、思い通りになれば体と語り合うことはない、
うん、
だよね、
はい、
ホームラン打ちたいなと思ってカンカンカンカンホームラン打てるんだったら、誰もなぜあの球が俺は打てなかったんだという反省は湧き上がってこない、
うん、
つまり自分の体について何か人間が考え始めるというのは、自分の体が言うことを聞かなくなったところから考えるんであります。
わかります、
はい、かなさんが大きくうなずいております。だから自分の体と語り合うためには、自分の思い通りにならない体と遭遇すること、
ほう、
こんな風に考えますと、お年寄りの方、同世代の方、 自分の体と語り合うためにはオイル以外手がない。私別個の本でボーヴォワールっていう女性の運動家の本を読んでたんですけど、
はいはい、
明日あ
なんでそんな本を読まれてたんですか。ボーヴォワール
この番組のネタ作りだよ。何でも読んだよ。おじさんは、おじさんは
幅広いですね。
ボーヴォワールが、はい、あの人が美しい時はいいよそら、実存主義とかつって理屈っぽい方なんだけど、
はい、
あれが本式のババアになった時にごめんなさいね、
ひどい、
あからさまな言い方、
ひどい
その時にやっぱりボーヴォワールが結構くじけてるのよ、
はい、
あのアメリカに行って講演した時に、はい、あのアメリカの姉ちゃんからすれ違いざまにボーヴォワール言われてんのよ。
ほう、
ボーヴォワールって結構ババアねって言われたらしいそれでがっくりきたらしい。それで老いについて考えるっていう一冊を出すんだけど、それはまずはネタ、その違う回のネタにして今週は老いになって振り返る我が身ということで、まあ、若い方にもね、ぜひ自分の体との付き合い方がわからなくなったって方は歌手聞いていただくと、なかなか面白いとこかするんじゃねえかなと思ったりなんかしております。というわけで、時間いっぱいこの続き、また明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
昨日は思い通りにならない体について考え始める。はい、人間が人間について初めて考えることができるのは年を取ってから。
はい、
あの、私としてはその合気道とかゴルフとかでなかなか言うことを聞かない体。右へ打とうとしてるのになぜ左へ行くんですかね。
そうですね。
本当に不思議で仕方ない、あのゴルフっていうのは。それでまあ、そんなことが書いてあるのかなと思って買い求めた本でありまして、ちくまキューブックス、君の体は何者か、伊藤浅さんの本なんであります。その一章目の一番ケツに、私の体がそうなんです。私の体が私の言うこと聞かないんですよと書いてあるんで、ゴルフで悩んでらっしゃるのか、スポーツで悩んでらっしゃるのかと、よくよく読みますと、この方、喫音の方なんです。体が言うこと聞かないってのは喫音のことかと。私はなんかスポーツの話とか、うん、心理のこととかね、そんなことが書いてあるんじゃないかと思ったもんですから、まあ喫音のその不思議さみたいなことがおっしゃりたいのかなと思って、ふっと気持ちが引き始めたんでありますが、うん、この方伊藤さん、うまい文章がどんどん引き込まれていくんです。ここからちょっと喫音の話になります。筆者自身もこの喫音に苦しむ人でして、この方現在は大学で学生さんたちに講演をなさる、うん、人前で話すことを仕事にしてらっしゃる。ある意味では私どもと同じ仕事を、喫音という障害を抱えながらやってらっしゃるんでありますな、はい。喫音は原因も治療法も分かっておりません。薬、手術で手当てできるものではありません。
うん、
この人は、どもるという体とどう折り合って、人前で話すということを職業にしたのか。
この方、治したわけではなく、うん、うまく喫音と付き合いながら、人前で喋ってるということなんですね。
つまり、どもって言うことを聞かない自分をコントロールする、うん、技、術を持っておられると。
どうやるんだろう。
そうやって考えると、その技をちょっとこっちにいただけないかと。
はい、
そんな風に思いますと、次のページが興味深くてたまらないわけであります。
はい、
これは私の絶えずの思いでありますが、上手にできるようになるためには、下手な自分を研究するしかないんであります。
うん、
この方も同じ手順で喫音というものと向かい合われた。この方の姿勢がいいんですね。人が自分の体について考えるためには病が必要ですっていう。自分の体の病と語り合いましょう。ね。言葉を喋るという行為は一般に思われているよりもずっと複雑で難解な行動であります。目の前に商売でやってらっしゃる かなさんということがいらっしゃいますが、
はい、
私もそうであります。私の場合は多少ね、ロレローが、よれろうが構わないんでありますが、あなた方の場合は始末書とかあるんでしょ。
まあそうですね、よっぽど何かやってしまった場合はね、
あるよな。
はい、
聞くに耐えない時あるし。
あ、そうですか。
もうじいさんになると短期だな、うんって言いながら変えちゃうもんな。うん、考えてみれば人前で言葉を喋るってのは実はものすごく複雑で難解な行動なんであります。
はい、
喉、舌、口、唇、音を出しながら次の音を考えつつ言葉を手繰り寄せ内容を考え、
はい、
これ対人の場合ですと相手の反応、それからその部屋にマッチした音量、言葉遣い、内容などなど、
はい、
あの喫音の方はね、はっきり自分が喫音だからおっしゃってるんですか、喫音だからわかるらしいんですが、これだけのことをリアルタイムでリハなしに調整しながら喋るのでありまして、
はい、
体というのはこれだけのことをやってくれているという。
ああ、そうか。
カナなんかも敏感だよね、音量。
あ、そうですかね。
あのブースっていうの、ここ、はい、ブースの中で喋るときにブースの広さにマッチした音量を出してないと、あなたすっごい不快な顔してる
よ。そうですか。ああ、無意識ですね。
それはあるよね。
はい、
その辺使い分けてるんですよ。
そうか。はい、
そうやって考えるとよっぽど心理的な気遣いをしないと、うん、やっぱできないという、うん、それを全部体に任せているんですよ。
はい、
だからかなさんもだからベテランって言われるんですな。
はあ。
で、実はその体に任せっきりにしている喋りということを喫音の著者は、うん、もう一回考えてみようと。そこで実験であります。皆さんもやってみてください。はい、新聞、
新聞、
新聞、
新聞。
2番目、ペンギン、
ペンギン、
ペンギン、
ペンギン。
この違いわかります？
え？
はい、というわけでございまして、これが違うんでございます。
え？
これを明日また続けて、はい、やろうと思います。どうぞ皆さんつぶやきながら一日をお過ごしください。新聞、ペンギン。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
それでは実験でございます。まずはこれ、
新聞。
二つ目はこれ、
ペンギン。
この二つの語彙は、うん、これが一つの言葉の中に二つある、
はい、
その一つ目のうんに注目しましょう。これ鏡を見ると分かりやすいんでありますが、自分の唇を見ながらつぶやいてみてください。まずは1、
新聞。
はい、二つ目どうぞ、
ペンギン。
違い分かりますか？唇の使い方の違いがあります。
はい、
でも本人はほとんど気づかない。
はい、
1の新聞、このうんは唇を閉じてます。
新聞、
閉じてますよね。
新聞。
二つ目いきましょう、
ペンギン、ペンギン。
あ、違いわかります？
あ、新聞、あ、ペンギン。は、はいはいはい。
二つ目、一つ目は閉じてるんです、新聞。
新聞。
二つ目はペンギン。
お、はいはい、
開いてるんですね。
はい、
これだけの差がありながら喋ってる本人ほとんど意識してないんです。
全然意識しません。
しかし唇はそうしております、
うん、
つまり本人に相談せず体はそうしているわけであります。
はあ、
文字にして同じ運ですから口の動かし方は同じであっていいんでありますが、唇の動かし方が変わるんであります。
うん、
次いきますよ。
はい、
1番は看板、
看板。
はい、次がですね、あの信用金庫の略で信金、
信金。
はい、初めからどうぞ、
看板。
2つ目、
信金。
これ些細なんでありますが違うんでございます。
はい、
その種明かしを著者がしてくれております。こんなことが書いてありました。答えは簡単です。その方が楽だからです。
楽だから。
これらの言葉は4つの音からなります。しかし体はそう思いません。体はこれを1つの動き、ホップステップジャンプハイポーズ起承転結の流れで発音しています。うん、 一つの動作から次の動作がすでに始まっている。しから次のんで唇を閉じて音を切っておくと三つ目のぶが言いやすいのです。
新聞、はいはいはいはい、はい、
それに比べてペンギンの方はどうぞ。
ペンギン
三つ目の義は二つ目の運をはっきり切らずとも発音は楽にできます。義は下の根で喉を塞ぐように発生しますので、二つ目の運で前もって塞いでおくと義の音が楽なんです。
ペンギン、
ほら、
まあ言われればそうだなって思います、
はい、これはあの4つの音ではなくて4つを連続しているわけでありまして、体は楽な方楽な方をその取るわけである。
楽な方にこれ言ってるんだ。
そうそうそう。
へえ。
で、英語の発音の R と L、 これアメリカの方と日本人では違うもんで、
はい、
我々は R と L の、あ、何あれ、
R と L、
うん、お前は相当怪しいね。これ区別できないのは体のせいなんですって。アメリカ人の方は R と L を使い分けた方が楽なのよ。
あ、楽だからなんだ。
そうそうそうそう。そうやって考えると面白いでしょう。
はい。
自分は知らないのに体が勝手にやっていることってない？
いや、いっぱいあるんだと思いますけど。
いっぱいあるよ。
無意識にやってるからそれに気づかないってことですよね。ああ、
カナさんに前話したっけかな、あの脇を締めてお茶を飲む人と脇を開いてっていう、
はい、ありましたありました。
あれも体が選ぶのよね、
うん、
そのことを考えるために体が言うことを聞かないっていう、そういう目にあった方が体について人間は深く考えるようになるという、
うん、
これは面白いね。
はい。
で、著者はどこに行くかというと、当然ですよね。この方が書きたい本のテーマは、喫音なんですよ、
うん。
治療の方法が今もって開発できないという喫音。まず、連発という問題があります。これは、て手紙を取ってきたよって、うんうんうん、最初の音を繰り返す喫音なんですよ。パソコンに例えますと、指が、T を押し続けるっていうような、
はい、
ね、この発声の痙攣は勝手に体から出てくる震えでありまして、あの針に糸を通すような細かな作業をする時の震えに似ております。これ急にやろうとすると手が震えますわな。
はい、
で、例えばでありますが、その、この細かな震えというのはその重たい重量上げかなんか、うわーっとバーベル上げて、ほんで、あの、針に糸通せってなると震えるんですな。
はい。
わかるよね、これは。
すごい例ですけどね。
わかるでしょ。
はい。
ブワーッと階段駆け上って、はぁはぁ言いながら、列車に飛び乗った瞬間に針に糸を通す。うん、となると、
はい、
指が震えるわけでありますな。
はい。
この、喫音という病態、病に関しまして、この、痙攣を頭と体が連動しなくなっちゃった、と、著者は報告しております、
はい、
しかしこれはその喫音でなくても我々にもありますよね。心と体がうまくつながらないという、
うん、
もっとこう平べったく言いますと、恋をすれば恋する人の前で言葉は詰まります。
あ、ええ、そういうことか。
こういうこと ありうることですね、
はい、
あんまりさっすらあんたプロポーズしようもんなら結婚詐欺みたいですもんね。なんかその体と心がうまく連動しないという、これは我々にもあることで、さあなぜうまく連動しないか、つながらないか、うん、我が体を振り返りましょう。この次、明日のマナタの上、
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
心と体がうまく結びつかないという、それを今喫音というもので考えております。これ喫音はね、あくまでも例えだと思ってください、
はい、
この例えの向こう側に私たちの心と体を結ぶ何かあるんでしょうね、
はい、
ちょっとプライベートなことで誠に申し訳ありません。合気道をやっております。あの練習方法は簡単でして、あの師範代先生がおられまして、最初にその人が腕のいい弟子を呼んで、 技を見せてくださいます、うん、その技を見せた後どうぞって声がかかりますんで、同情生同じような人とその技を繰り返す、
はい、
それの繰り返しなんです、
はい、
見取り稽古と言いまして本番ありません。なんせ相手の腕ねじったりでもう骨折させる術とかそんなのばっかりでございますから、
はい、
本当に試合とかやっちゃうとバラバラになっちゃう、うん、でそれこうやるでしょ。でどんどんどんどん技が追加されていって一つのその授業がおしまいなんですけども、これがね慣れないと見るでしょ、どうぞって言われるでしょ、
うん、
どうしていいか分かんない時があるんです。
ほう、
目の前で見ててどう動いていいか分からないんです。
うん、それは頭では分かってるけれどもっていう、
うん、そう、
うん、
体に全然技が染みていかないんだよ、
うんうんうん、
魔法でもないのに魔法の動きをなさったような気がして、うん、分かりやすい例がゴルフなんですよね。
はい。
ゴルフで女子プロゴルファーのゴルフ見るでしょ、うん、申し訳ないですが体は私の方が年は取っておりますがいいって。
え、いい、
だって身長1メーター50センチちょっとぐらいの選手よ、
はい、
そういう女子の選手がどう考えても不思議でならないのは、その女子プロは私なんかよりはるかに飛ばすんですよ、
はい、
つまりボールを打っているのは体力ではないっていうことですよ。
うん、
これがねもう分かんなくてね、
うん、
うん、もう一つはその右の方に池があるんで左を向いてそっちに向かって飛べって叩くと右に行っちゃうんですよね。
あれなんでですかね。
あれなんでですかね。
不思議ですよね。
もうあの
笑うしかない時ありますよね。
そうそう。もう自分がやった行為に関して嘘って疑うのとなんでって聞くの嫌だよね。
はい。
うん。これは心と体がうまくつながっていないからであります。合気道もゴルフもこれ本当に分かりやすい話で。
はい。
でこの方は吃音のその例えば手紙という一言を言おうとした時にてっててってって連発してしまう、うん、
はい、
よく考えてみようとおっしゃいます。手が言いにくいのか、違う、手は出てるわけですから、なんで引っかかってるんだ、
うん、不思議ですよね、は
い、これは我に行けないんです、
あ、はい、
我に行き方がわからなくなる、
うん、
だから手で足踏みしている、
うん、
吃音の不可解ですが手紙でどもる、ところが著者がおっしゃっております、天ぷらはすんなり言えるんですって。
ああ、そうなんだ、ね、
それでもう一つ、
うん、
手紙ってちょっとスピード落とすと1音ずつならすんなり言えるんですって。
はい、
つなげるとダメ、
うーん、
著者はまた不思議なことをおっしゃっておりまして、独り言だとどもらないんだって。まあ、あの人によってそれぞれかもしれませんが、とにかく著者は独り言だとほとんどどもらないんですって。
ね、
吃音の引き金は相手ということになるわけで、
はい、
相手がいるからということは合気道やゴルフも相手がいるから左へ打とうとしても右に行くんじゃないかと。
ゴルフの場合の相手ってどういうことだ？
同伴者っていうこと。
あ、一緒に回ってる人。
うん、
あ、
3人いるからね、
はい、
たった1人で回ったことはないでしょ、ゴルフ場で。
ないかも。ないな、多分。
当たり前ですよ。
あ、でも、
うん、
次のグループの人たちが、うん、後ろで見てるだけで、
はいはいはいはい、
失敗すること結構多いです。
はいはい、著者が連発、てってこうどもってしまう病態と、もう一つ挙げたのが難発。難発と連発は何が違うか。てってての痙攣ではなくて、難発の場合は硬直。一切言葉が出てこなくなる。
難発の難っていうのは、
困難の難。
困難の難しいって言うんですね。難発。
で、発語ができないんで、短めにして難発とおっしゃってるんですが、
はい、
これは、体がフリーズして、
うん、
この言葉が出てこない。それだけじゃないんでかな、
はい、
呼吸もできなくなるんだって。だから一人で真っ赤になっちゃう顔が、
うん
うん、著者がおっしゃってますが、ほとんどフリーズに似ている、
うん、
相手がいる、話を聞く人が目の前にいるっていうことの時にこの連発難発が出てしまう、
我々アナウンサーも一人で何か言ったりするときはできるのに、みんなにニュースを伝えるって段になると言えなくなっちゃうってことありますもん。さっきまで言えてたんだけどなみたいな。
そうこれはもしかしたら金さん言う通りニュースを伝えなければならないという相手のあることが、つまずきをかなさんにもたらしてるかもしれないという、ぼちぼち時間いっぱいのようでございます。この続きまた明日のモノネタの上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
心と体がうまくつながらないというようなことがあったとき、その原因はおそらくそこに人がいたからという、吃音の方ではそうこの著者は書いておられるわけでありますね。心の原因は相手なのだ、この吃音どもってしまうのは他人から見て笑われてはいけない私、人から見てこうでありたい自分をうまく演じたい、ところがそれがうまく演じられない、そしてこれがうまくできないととっても恥ずかしいという気持ちと結びついた瞬間に言葉が上手に出てこなくなるという、人として当たり前のこれは実に自然な感情なんであります。どう見られるか、嫌われるかも、変なやつと思われるかもとか、緊張がありますと体は自然に硬直してしまいます。他人を経由して自分なんでしょうね。生きている悩みはすべてこれに尽きると私はノートに書いておりますです。人に裏切られたり、恋が破綻したり、それから家族の不機嫌ですね、それからあることがうまくできなかったことへの無念さ、私が習っております武道なんかもさっぱり腕が上がらない、これはやっぱり相手があるからなんだと、相手のあるところで心と体はなかなかうまくつながらない、私の下手くその原因はこの吃音の方と同じような様相があるのではないだろうかと、必死に私この著者の言葉をたどっておりました。第5章、著者は実に奇妙な結論を広げていきます、思わず線を引っ張りながら、赤線引っ張りながら読んだ箇所であります。連発から難発の障害にいかな手を打つか、この心身の断絶に更新でつなぐための一手があるか、一手だけあるのです。それは言い換えです。
言い換え、
これは面白いことをおっしゃるね。手まで出たが、がに素直に手紙って言ってくれない、てっていうがを出さなければとこう悪あがきをする、こんな時に言い換え、違う言葉で語り出す。
あ、手紙じゃなくて、お便りとか。
そう。手紙とよく似たもので、お便りか、お便りでもいいし、例えばメモだったら出る可能性がある。こんな風にして置き換える言葉を一つの言葉の後ろに準備しておく。そうすると手が出なかったらそっち側に乗り換えるという。で、吃音、その自分に向かってその予感が走った時にどもるなって命令するなって、静かに言葉を置き換えていく、言い換えていく。そうすると言葉が出てくるようになるという。言い換えっていうのは技術なんだな。人間ってかな、すっごい言葉にとらわれるよね。またごめんなさい、やらない方は、いや、嫌味な言い方するなとお聞きかもしれないけど、ゴルフがわかりやすいじゃん。ゴルフって本で読めば読むほどわからなくなると思わない？
そうですね。
ねえ、俺一番すごいのは、ドライバーっていう道具で遠くへ打つために道具持つだろ、キリキリキリキリって巻き上げるよね、もう腕に力いっぱい入ってるわけじゃない、だって打つんだから、それで、 それで上までねじり上げたら、解説書すごいことに、腰から入る。
うん。
手で道具持ってて腰に力入るか？
はい。そうなんですよね。
そうなんですよね。はい、つまり人間って、皆さんも考えてみる。人間って2箇所いっぺんに力入らない。
はい。
絶対に重要なことは、手で持ち上げてるかもしれないけど、手からの力を抜かないと腰に力はいきません。そうでしょ？
うん。
包皮。包皮。ええ。例えば、その、ブッと出すときだって、喋りながら、力をファッと、瞬間持っていくじゃありませんか。ね？
はい。
あれと同じですよ。肩に力入れたまんま、包皮はできません。
そうです
ね。わかりやすく言うと。
力抜かないと。
力抜かないと。
他のところ。
はい。で、妙なところ力んでると、はい、それが気体か物体かわからなくなるんで。そうでしょ？
前おっしゃった、ミカヘカ。
ミカヘカ。
ミカヘカ問題ですね。
そうそう。ミカヘカ。そんな風にして力を抜くということの重大さなのでありまして、はい、その力を抜く重大さを後ろから支えているのが言い換え。これが、なんと、その、喫音から、そのゴルフから、武道の稽古から、ものすごく重大な要件になってくる、条件になってくるという次第でございます。さらに話は深みに進んでまいりますんで、
はい、はい、
来週も乞うご期待ということで、また来週のまな板の上で。